こんばんは。ご一緒に聖書を読んでいきましょう。こんばんは。ペテロの手紙第1章22節から25節までです。ペテロの手紙最後の部分です。1章の最後の部分ですね。22節から25節までをご一緒にお読みしましょう。はい。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。アメン。天皇父様、今晩も私たちを集めてくださり、あなたのご計画の中にここに置いていてくださることを感謝します。生きておられる主イエス様、どうかあなたが私たち一人一人の霊に語りかけてくださる言葉を聞くことができるように、霊の耳を開いてください。私たちがただ聞くだけではなくて行うものとなることにより、あなたの御心がこの地上に行われますように、そしてあなたの御国が私たちの町に来ますように、この日本に来ますように、今聖霊様が助けてください。語るものはふさわしくない、ふつつかなものです。イエス様、あなたによらないでは何一つできません。ただ私を強くしてくださるあなたによってこの務めも果たさせていただきます。主よ、どうぞあなたの御業をなさってください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。ここでは兄弟愛という言葉があります。今では日本人も愛という言葉をふんだんに使いますが、私は結婚式をさせていただいていた時期があって、まあ20年ぐらいやってましたかね。でその中でおそらくは400組ぐらいは結婚式をさせていただいたんだろうと思います。もっとかもしれませんけど、正確に数えてないんですが、で大体結婚されるお二人と必ず1週間ぐらい前には一度お会いするようにしています。多くの場合ご両親や、祖父母の方々もご一緒でした。で私自身の学びのためにも、でその当人たちのためにも、どうして結婚するのって聞くわけです。そして愛って何ですかって聞くんですね。で愛って何ですかって言うとみんな黙ってしまうんですよ。で大体多い答えが思いやりですかねっていう言葉なんです。でそれを聞いていてもよくわかります。日本人にとって愛っていうのはそんな簡単にわかりやすいことではないんだいうことです。いやいや、そういうカップルでも愛してるよとかって言うんですよ、お互いにね。でどうして言ってるのはわかるかっていうとね、愛してるって言うよ、言うんでしょって言うとね、クスって笑うんです。笑う人は言ってんですはっきりは言わないですね、はいとかっていうのは言わない人たちもいる。まあ余談のついでに申し上げると、ある時新郎の祖父祖母も来ていらっしゃった。祖父の方はきちんとした方で、もう背筋がピンと伸びている。で私はその愛してるなんてことは、まあおじいさんたちの世代は言わなかったですよねって言ったら、そういうことは私らの年になって言えるものですって言われて、すごく恥ずかしい思いをしました。でそういうこともあるんですけれども、聖書は愛ということをたくさん語っています。そしてイエス様は互いに愛し合うことが私の命令だって言われた、新しい命令だって言われたんです。 旧約聖書には命令がたくさん書いてあって分厚い部分になってるんです。ところがイエス様はその旧約聖書全体の命令を一言で言い表した。それは互いに愛し合うこと。私も愛って何なのか全く分かりませんでしたから、なんだろうなって意味を教えてくださいと、随分もう何十年も神様に聞いてきたように思います。全てが分かっているわけではありませんが、しかし最近になってその岩手県におられる山浦先生というドクターが、気仙語に訳した言葉の中で、大切にすることである、大事にすることであるというふうに訳しているのを聞いて読んで、なるほどなと思いました。人の価値を認めて、その人が大切だとして大事にすることが日本人にとっての愛なのだ。聖書は互いに心から熱くそうしなさいと言っています。これはこの世の中ではどうなんでしょうか。私には政治家と呼ばれる人たちが日本の国を大事にしているように思えないんです。日本の国民を大事にしているように思えないんです。国の政治も県の政治も市の政治もそんなふうに思えてなりません。お金持ちと言われる人がどれほどのパーセンテージいるのか分かりませんが、その人たちが本当に困っている人たちのことを大切に思うなんてないんじゃないかとしか思えない世界になってしまいました。世界中を見てもそうです。教会と呼ばれるイエス様の体の中でそれが見られなくなったら、こんな悲劇はありません。なぜなら教会と呼ばれているのは建物ではなくてイエス様につながる人間の交わりのことだからです。あなた方は真理に従うことによってと書いてあります。イエス様の体である教会、普通にクリスチャンと呼ばれるキリスト者のつながりは家族であり、神様がお父さんである家族であり、そして私たちは体として密接につながり合っている存在だと聖書は教えてくれます。なぜそんなことが起きたのか、それは真理に従うことなんだ言っています。真理とは何ぞや。昨日まで3日間、アジア10のアジア8カ国のクリスチャンをつなぐオンラインのカンファレンスがありました。私はそこで通訳をさせてもらいました。たくさん大事なことが言われました。その中で皆さん、世代ってこう分けられるんですよね。団塊の世代っていうのは皆さん聞いたことがあると思いますけど、団塊の世代には1と2があるんです。で、団塊の世代の前は沈黙の世代と呼ばれてるんです。大体その沈黙の世代から社会学者は世代のこう 分別っていうのを始めたんですけれども、沈黙の世代、団塊の世代第一、団塊の世代第二、それから X 世代っていうふうに言われるのが来る。その後ミレニアル世代、そして今10歳から何歳ぐらいまでですか、24歳ぐらいまでかは、Z 世代と呼ばれるんです。この、ミレニアル世代と Z 世代と合わせて会議世代、会議的な世代というふうに言われるんですけれども、こう会議的に何でも疑ってかかると、人が言うことをそのまんま受け入れることはしない。ある意味いいんですけれども、一つの大きな特徴は絶対の真理が存在しないということです。誰が言うことも本当かもしれない。だから絶 対に真理ですっていう人に対言うことに対しては拒絶反応を示す。今私たちそういう世代の中に生きてるんです。そういう世代を目指して法、まあ、メディアと呼ばれるもの、テレビやあるいはインターネットのあらゆる方法でメディアが語りかけてるんです。その世代を目指してるんです。だから私たちはいつの間にか絶対の真理はないという中にずっと生きてきたんですよ。私たちは大丈夫でしょうか。絶対の真理がないという前提に立つからこそ、人間のジェンダーっていうのは少なくとも8つあるっていうわけですよ。でもそれはクリスチャン、クリスチャンでないにかかわらず男性と女性しかいないっていうのは現実なんです。ところがそれを絶対とは見ないので、これが正しいっていうふうにジェンダーの平等っていうことを言うわけです。差別をなくそうというわけです。そういうものに従っていったらどうなりますか。人類は滅びますよ。どんなにそのジェンダーの平等を言う人たちでも子供を産むのは女性だってことは分かってるんです。今皆男性女性っていう言葉を使っちゃダメだっていうふうになってるの知ってます？知らないね。女性は女性って言っちゃ差別だっていう人たちが出てきたんです。とんでもない話です。じゃあなんて言えばいいんです。生理をする人たちって言うんですって。嘘じゃないです。とんでもない世界になってきてんですよ。いいですか。私たちが今住んでいる世界はもっとそういう方向に流れていくんです。私たちは真理に従わなかったらめちゃくちゃになるんです。真理、それは神様の御言葉が真理です。真理、イエス様が真理です。イエス様が言われます。私は道であり真理であり命なのです。あなたの御言葉は真理ですとイエス様が天のお父さんに語っておられます。聖書の御言葉に従い、イエス様に従うことによって何が起こるか。魂が清められる。私たち人間は魂を持っているんですが、魂はそのような時代の流れの中で汚れてきたんです。汚されてきたんです。それを清めるのは難行苦行ではない、滝に打たれることではない、それは真理に従うことなんです。イエス様に従い、神様の御言葉に従うことなんです。これは一回で全て片付くものではなく、日々に続いていくものです。いつも真理に従っていく。魂が清められる時に初めて偽りのない兄弟愛が生まれるということを聖書から私たちは知ることができます。そうなんですよ。魂が汚れているというのはどこかに根底に自分中心があるということなんですよね。でこれは汚れなんです。自分のために。あなたは美しいから愛します、それは自分がいいと思うからです。あなたは優しいから愛します、自分にいいことをしてくれるから、まあ、これはちょっとなんか皮肉な見方のように聞こえるかもしれませんけれども、私たち人間には厳然として自己中心、自分のためっていうものがあるんですよ。でそれは認めなければ神様が嘘つきだっていうのと同じなんです。しかしその汚れのために真理が表された。神様は御言葉を与えてくださった。聖書という形で御言葉を与えてくださった。そしてついに言葉が受肉した。それはイエス様です。真理が人間となってきてくださいました。そのイエス様を信じることはどうでしたかね。簡単だったでしょうか。多くの人にとって簡単ではないんです。でもそれを私たちは神様の恵みと憐れみによって受け取ることができました。そして今ここにいるのです。私たちは自分で 100% ではなくても、イエス様あなたを信じます、 あなたの御言葉を読んでいきます、受け取っていきますと言い続けることによって、私たちの魂が清められていることを御言葉から知ることができます。私たちの魂がもっと清められることを願うなら、もっとイエス様に近づいていく、もっと聖書の御言葉を人間が書いた言葉としてではなく、神様が人間に語っていてくださる言葉として受け止めていくことが大事です。それが必要です。そうしなければ私たちの魂は清められない。いつまで言っても事故が全くなくなることはありません。いや、交通事故のこと言ってんじゃないです。いつまで経っても交通事故はなくならないですけれども、この自我、事故というのもいつまで経ってもなくなることはありません。死ぬまで続きます。しかしその自我によって動くのではない生き方をさせてくれるのが私たちの神様です。そのようにされているので、お互いを心から大切な存在と思い、そのように扱っていきましょう。お互いを心から本当にあなたは大事な人なんですと思うことができますように。これは私にとってはものすごい戦いです。いや、大事に思える人はいますよ、もちろん。簡単に、あなたは大切です、妻に対して、子供たちに対して、孫に対して 大切ですということは簡単です。でもそうでない全部の人に、決して私にとっては簡単ではないので、皆さんにとっても簡単ではないと思います。教会だから誰でも簡単に大切にを愛し合うことができるのではない。だから聖書はそうしなさいと言っているんです。簡単じゃないか。いつも私たちは真理に返っていく、そして魂が清められることを受け取っていく。その上で愛が本物になっていく。自分という存在がどんどん小さくなっていく。理想は、模範はイエス様です。イエス様は全くご自分のためにすることはなさいませんでした。全部父なる神様のために、そして人間のためにしてくださいました。真理に従ってイエス様に従っていくとき、私たちは魂が清められるだけではありません。私たちは新しく生まれたのです。新しく生まれる、これはイエス様がはっきりと語っておられることです。その時代のイエス様の時代の有名な人、たくさん学問を積んだニコデモという人が、年を取ってからどうして新しく生まれるんですか、まあ本当は知っていたはずなのにそういう質問をしました。イエス様は答えておられます。人が新しく生まれるっていうのは、この体のことを指しているのではない。御霊と水によって新しく生まれるのだ、言われました。神様のご精霊と神様のお言葉によって新しく生まれるのです。なんということでしょうか。私たちは神様のお言葉によって新しく生まれる。このペテロの手紙ははっきりと語ってくれています。神様のお言葉は朽ちない種だとここで言われています。神様の御言葉は種なのです。それはイエス様も例えの中で言われました。だから私たちが聖書を読むときに、これは神様の御言葉なのだと自分の中に宣言しながら読んでいくと、それは私たちの心の中にまかれる種となるのです。私たちの心は土のように種を受け入れていくんです。良い土は実を結んでいく、悪い土は実を結ばないということをイエス様が語られました。私たちの心の土が良くなるために何が必要なんでしょうか。は 受け入れること、いや受け入れてもその土が良くなかったら実を結ばないって言ってるわけですよ。いや良い土になるためにね。津波の時に塩害を受けた土は清められなければなりませんでした。戻っていきます。真理に従うことによって魂が清められる。私たちの心は真理であられるイエス様に従っていく、イエス様が言われることを行っていく、御言葉が言っていることを行っていくことによって土が良くなっていく。今の世の中は土も壊しています。農薬とか栄養分とか言われるもので土がどんどん破壊されています。ミミズが育たない土がたくさん増えているんだそうです。その中に種をまいたらたくさんの収穫になる種も売られている。ところがその種は一回しか使えない。まいてできた収穫を植えても育ってこないというものが作られてるんですよね。でそれが遺伝子組み換えっていうやつですよ。でそれを売った会社はボロ儲けしたんです。この種を植えるとものすごい収穫が増えますって発展途上国に入り込んだんです。とか毎年買わなきゃいけない。そして虫やなんかが出てくるとこの農薬を使うと虫はいなくなります。ところが作物もダメになる。この作物この種使うと農薬に強い。もう冗談のような本当のことが世界中に起こっています。そのようにして土も破壊され人の心も破壊されてきました。私たちは朽ちない種、どんなことによっても決して死ぬことがない、なくなることがない神様の御言葉によって生かされ清められ新しく生まれたものとして互いに愛し合うことができます。私が日本から離れていてしばらくぶりに日本に帰ってきた時に衝撃的なことを知らされました。日本の生物学者が弥生時代の遺跡でしたかね、そこからハスの種を見つけてこの種には必ず命が残っていると信じたらしいんです。大賀博士という方ですね。大賀ハスとか呼ばれていますけれども、種の年代測定をしたらどうやら2000年経っていたらしい。その2000年経っていたハスの種をいろんな注意をしながら植えることによって本当に花が咲いたっていう。めちゃくちゃ感動しました。その大賀ハスは今日本の5カ所に置かれてるんですよね。京都に最初に置いたんでしたか。で沖縄にもあって沖縄で見てきました。 見るだけでは何のことはないハスの花です。でもこれが2000年前の種から生まれてきたものだっていうことを知ると全然感動が違う。神様の言葉は絶対に朽ちない。命はいつまでも続く。その神様の御言葉の種が私たちのうちにまかれるときにそれは実を結んでいく。その実が清さであり愛です。人を大切に思うことです。皆さんご承知のように種をまいていきなり実が出てくるのではなく芽が出てくるんですよね。最初はで芽が茎になり花を咲かせそうして実をつけていく。つまり 時間がかかるプロセスがあるということです。だから私たちは神様の御言葉を受け取り続けていく、そして私たちが誰かの喜びとなり、誰かの命となる、最終的にイエス様は私たちが豊かな実を結ぶようにと、最終的にではないですけれども、ヨハネの手紙の中で言っておられます。私たちが実を結ぶということは、私たちが提供するものが自分のためではなくて全く他の人のためなんだということははっきりそこで表しています。私たちがどんな実を結ぶか、それはどんな種を自分が受け取るかによります。神様の御言葉という種を受け取るとき、私たちが結ぶ実は、聖書に書いてある通り、それは愛であり、喜びであり、平和であり、寛容であり、全部自分のためではなく誰かのためです。私もそうでありたいと思いながら、相変わらず自分との戦いです。でも諦めることはしません。イエス様が私を捕らえてくださったので、私は自分を諦めることをしない決心をしました。それはすごく大事だと思います。神様が私たちを諦めることはしない、でも私が自分を諦めてはダメなんです。私が自分を諦めない根拠はイエス様なんです。神様の御言葉なんです。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。いやー、私ね、この言葉なんかこうじんとくるんですよね。これイザヤ書の40章に書いてある言葉です。神様が預言者イザヤに言っておられる。呼ばわれ、言え。何を言う？人は皆草のようだ、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。なんか日本人にぴったりじゃないですか、これね。そうなんです。私たちはしおれて散るんです。放っておくと。でもイエス様とつながる人生はそうならないです。御言葉によって、そして御言葉であられるイエス様によって、私たちは常しえに変わらない主の言葉によって、常しえに生かされるもの、永遠の命を生きるものとされているのです。どんなに貧しく見えても、どんなに弱く見えても、どんなにだらしなく見えても、イエス様につながっているものは新しく生まれているんです。新しく生まれたものは死なないんです。神様の御言葉が死なないように。驚くべきことに、このペテロの手紙はあなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれですと言ってるんです。どれですか？どれが福音の言葉ですか？いやいや、このイザヤ書の言葉です。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることはない。これが福音だって言うんです。人間は死ぬんだよ、人間はしおれるんだよ。でもしおれないで、しおれることで終わらない人生があるんだ。それは主の言葉によるんだ、神様の言葉によるんだ。これが福音だって言うんです。ハレルヤ。私たちはそれを伝えるものとして今イエス様につながらせていただいています。私にはこれは宗教なんかではないんです。みんなが受け取るべき人生です。神様は誰一人しおれて枯れるように願っておられるのではない。神様は一人残らずの人が生き生きと生きる、永遠に生き生きと生きていくことを願っておられるので、御子イエス様を使わせてくださった。私たちがそのイエス様につながるということは、町が国が同じようにイエス様につながることができる チャンスです、可能性です。それを求めていきましょう。私たちは真に従う者たちであることを忘れずに、思い出すたびにイエス様の皆を呼びながら、イエス様につながり、御言葉につながっていきたいと思います。そのようにして実が結ばれて、この一角に変化が起こりますように。おそらく世界は良くなることはないでしょう。イエス様が来られる時まで世界は滅びに向かっていくだろうと思います。しかし全世界ではない、一人でもの人が、一人でもの人がこのイエス様の命によって死ぬことがない、しぼんだり枯れたりすることがない人間へと新しく生まれていきますように。お祈りします。天の父様、今晩も私たちを集めてくださってありがとうございます。あなたの皆を褒めたたえます。あなたがなさる奇跡は私たちの理解をはるかに超えて深く大きいことを覚え、褒めたたえます。あなたの命につながらせてくださってありがとうございます。イエス様、あなたが私たちの救い主、あなたが私たちの真の御言葉であられますから感謝します。どうぞあなたの御心通り、この町にあなたの御国が来ますように、この日本にあなたの御国が来ますように、そのために私たちに気づきを与え、日々の生活でもっとあなたに近づくものとならせてください。イエス様、あなたの皆を呼びます。アーメン。